こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、ゲストをお呼びしてやってまいりたいと思います。
ありがとうございます。
いいですね。
もうじーっと我慢してんねんから
ちょっと待ってください。放送事故ですが、ということで今の声で分かる方は分かると思いますが、質問型営業の青木武先生にお越しいただいております。青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。井上先生どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
うん、久々にね、ことどこと企画公開収録でリアルでご一緒しまして、
いやー、井上さんの私番組出していただけるのは初めてじゃないかなと思うんですよね。
あれ、そうですか。
うん、
まあ青木先生に組織は語れないかな。
いやいやいやいや、ちょっと待ってちょっと待って
、あれでもほら、あの本出した時にね、一回
ありました、ね、
そうかそうか、あの時、ね、あの時はね、
一回いらしていただいて、
なんかもう自分の鍵が薄いんかなという感じなんですけど
そんなことはないですよね。
まあそこでね、話もいろいろ盛り上がったこともあり、はい、そういう話しようよというテーマがあるんですけれども、うん、
そう、この間ね、公開収録の時に、はい、久々にね、リアルで青木先生とお話
そうなんですよね。ありがとうございました。
僕はすごく印象的だったのは、うん、いやいや、井上さん、僕、組織のことがなんとなく見えてきたんですみたいな話をされてきたんで、あ、そうですか、じゃあぜひぜひ一度お話しましょうよっていうことになってたっていう、
はい、
そういうことですよね。
で、質問型営業をですね、はい、企業に導入していくとすごく組織力が上がるっていうのをね、うん、青木先生最近お客さんを通して感じられていて、
はい、
あ、そんなことってあるんだっけ、なんでなんだっけなと思ったら、ちょっと私が聞いたところ、私の解釈では、
はい、
企業、青木先生の質問が出て6人ぐらいのユニットで、
営業
が、
ね、
では悩んでる人たちがこう、うん、同じ問題を共有している人たちが集まって、うん、半年ぐらいかけて営業研修をしていくんですけど、
はい、
その中でこういろいろ改善提案しながら PDCA ぐるぐる回してやっていく、そのプロセスそのものが、うん、もうまさに小集団活動のプロジェクトみたいになるんで、それが終わった後、
はいはい、
営業力がそれで手にしてですよ、問題解決した仲間たちって、そりゃ組織力、チーム力上がるよねっていうのは、うん、あ、そういうことなんじゃないかなと思ったんで、このあたりは専門の井上先生に光を当ててもらいつつですね、そんな話できたらななんて思ってます。
はい、
はい、お願いいたします。
はい、うん、やっぱりね、小集団で何がいいのかなっていつも私が、はい、で、私も小集団でやった方がいいですよって言ってるのは、
これ
一つはね、小集団活動をやるとリーダーが育ちますよっていうことが一つなんですね。それとやっぱり、少ない人数でお互いがいろんな意見交換することで、うん、なんて言ったらいいのかな、こう大人数だと自分の考え方を発言でき、発信する場が少ないんだけど、みんながそれぞれがそれなりにこう発信し合えるというのがすごく、
はいはいはい、
同情効果になるよねなんていう感じはしてますね、で、やっぱりこう特にリーダーが、今回でいうとね、その、中心になって青木先生がやっぱこうリードしていくんだと思うんだけど、例えばですよ、青木先生がいつも言う、やっぱ営業ってお役立ちなんだよっていう、ある種の哲学、
はい、
っていうものを真ん中に置いて、
うん、
小集団だとやっぱ影響し合えるんですね、それがね。だから考え方のその哲学が浸透しやすいっていうの、
うん、
だから変わりやすいっていうのがありますよね。
はい、うん、まあ、うちも営業ね、もう教えてこれ18年になるんですよね、はい、でその間ね、いろんなことやってきたんですよ。例えば100人まとめてやってくれとかもあるんですよね、はいはいはい、30人とかね。でもいろんなことやった結果、やっぱり6人がベスト、
うん、
ということと、あとオブザーバーを必ずつけるんですよね。
ほうほうほうほう。
でオブザーバーがその直属の上司であったり、その営業部の上司なんですよ、
うん、
ね、でそういう中で営業を教えていくんですけど、もう一つはですね、やっぱりスタートする前にトークスクリプトという、その本当の成果の上がるお客様との面談のあり方、
はい、
うん、あるいはそういう中でのヒアリングの仕方、うん、というようなこと、あと提案の仕方、そういうのをね、トークとして一つの流れを作るんですよね。
うん
うん、だからその今まで営業っていうとね、割とこうのぶし集団みたいなとこ多いわけですよ、
うんうんうん、
みんなやり方が違って、 話しようにも話し合うことができないというね。ところがそのスタートがそういうトークスクリプトということを作る、それから、オブザーバーは上司である、それから6人というメンバーで、一緒になってこうそれを実践しながら、成果へと結びつけていくっていうね。で、その、うん、それがもう正味4ヶ月ぐらいですよね。
すごいですよね。
だからそれ自体がもう言えば、チームとして動き始める、はい、ということになると思うんですよね。
これって、本当はあれですよね、はい、招集団活動って営業だけじゃなくてね、いろんな場でそういう活動していくことの効果っていうのはね、あるし、で今アキ先生おっしゃったように営業ってね、それぞれのやり方でそれぞれがとにかく売り上げ上げるんだみたいな集団が結構多い中 で、
そうですよ、ね、
私たちは何をしていかなきゃいけないかをちゃんとみんなで語っていく、
はい、
でその一つがもう、ね、トークスクリプトっていうか極めて具体的なものをみんなで作っていくっていうね、うん、だから僕がよく言うのぶし集団は共通と差異の差異の差だらけなんですよね。それぞれの違いだらけなんですよ。でも今の青木先生が進めてる小集団って部上司も加えて、チームの共通を作っていく作業なんですよね。
はい、
うん、だからすごく効果的だと思います、うん、
いやー、うん、私も営業をずっとね、営業旗でやってましたから分かるんですけど、はい、一番まとめにくいチームなんですね、これ。
そうですよね、
営業ね、
営業っていうのはもう個性なんだと、あるいはそれぞれのやり方でも要は結果として売り上げ上げりゃいいみたいなね、まあ、そういうようなこう風土があるんですよね、
はい、なるほどね、
そうなんですよね。
ところが組織風土として売り上げ上げりゃええねんっていう組織風土があるわけですもんね、
うん、
確かにね。
だから時代がこう上り調子の時はそれでも良かったんですけど、それから商品というものが世の中に出てない時はね、もうそれじゃもう今はもう本当やっていけないっていうかね、うん、
そうなんですよね。で今先生おっしゃった、今の時代もうそれじゃやっていけないっていうのはその通りで、
うん、
なんかやり方とかね、提供しているものが、まあ、ある程度、反応が見えるような時代だと、とにかく結果出すのにどういう手法を選ぶかはみんなに任せるから、とにかく結果出せっていう結果を見ていくっていうのでよかったんだけど、はい、これからってやっぱり結果顔を出すためにどう考え、どう組み立てるかが大事な時代になってるので、うん、結果よりプロセスなんですよね、
うん、
でそのプロセスに質問型営業っていうこの手法が入るので、うん、結果その小集団で青木先生がやってらっしゃることは、その考え方とプロセスをに着目した、徹底してそこに、うん、力を注ぎ込むっていう、で結果が後からついてくるっていうね。
そうですね、
やっぱりもう、これからの組織論のただ、うん、真っ白にいるって感じがしますよね。
いやいやいや、ありがとうございます。それでそのやっぱり期間は4ヶ月ぐらい、うん、トーク作ったりするのは1ヶ月ぐらいあるんで、まあ、半年ぐらいになるんですけど、やっぱりその間に結果を出す、必ず成果として、営業、私は営業指導している使命としてはやっぱり成果を出さないと話にならないというね。だから直接的にその売り上げ上がったり成果を出すということ自体が、まあ、会社への貢献にもつながってくるわけですよね、これ。
そうですよね、
これ
でなんかちょっと今伺ってて思ったんですけど、はい、やっぱりいろんな会社さんで、やっぱ営業って、なんていうのかな、一番目立つというか、
はいはいはい、
うん、重要だしね、
はいはい、
営業っていうのにこう注目が集まるし、うん、いろんな人事施策なんかも営業中心に展開されたりすることが多いんですよ、
はいはい、
でもその営業が今言ったような流れで思考とかが変わっていくと、うん、それは確かに他のセクションにも影響を及ぼすかもねっていうのが分かりますよね。
だから本当に、まあ、いつも言ってるお役に立つための営業、うん、その商品サービスで喜ばれないといけないですよね。
そうですよね、
まあ、単純には喜ばれる営業して売り上げが上がれば当然もう誇りが出てきますよね、うん、まあ、簡単には営業、まあ、元気になるんですよ。
そうですよね。
その元気を持って帰るわけですよ。
そうですよね、
そうすると中で製造してるものも自分たちの作ってるものに喜んでもらってると、営業が、
うんうんうん、
って伝えるとやっぱ誇りが出てきますよね。
そうですね、
だこういう循環ですよね。
そうなんですよね、だからすごいいいことだなと思いますよね。
うん、
だからそのやっぱりこう、先ほど言った結構、なんだあのもちろんプロダクツ作るという製造なんかも大事だけど、はい、やっぱり結果プロフィットを生まなきゃいけない営業が中あのやっぱり頑張らなきゃいけないっていうのはどんな会社でも一緒なんで、うんうん、そこがやっぱり元気になるっていうことから組織を全体をね活性化していこうっていうのは非常にいい、はい、なんかこう流れですよねこれね。
うん、うん、そうですね、うん、それでだからうちとしてはあの営業6人を1チームとして、
ね、
だからそういう貢献ができるとやっぱりそうずっとその企業で続いていくんですよね。
そうでしょうね、
だから多い長いところは9年とか10年とかね、うん、そういう中でずっと続いていって営業が全部こう変わっていく、
うん
うん、だから余波があるんですね。その1チームがかその中で変わり出すと他の営業が興味出てきますよね、うん、ということで連鎖していく、それが社内にも連鎖していくという感じですよね。
一回結構極端な連鎖の話で営業だけじゃなくて、うん、もう他のバックヤード部門とかも営業を身につけた方がいいって言ってその辺の人たちまで質問型営業をちょっと学んで受けた人がいましたよね、はいはいはい、実際に。
そうですね、質問型
社内でのコミュニケーションがすごく円滑になりだしたという話がね、はいはいはい、この間出てたんで影響し合ってますよね。
まあ、上司も変わりますよね。お客様 の, あのお役に立とう思ったら要望聞かないといけませんから、
うん
うん、だから上司も指導する上で部下の営業をやってるところをどうやってるかを聞くとかね、うん、だからそういう質問型のコミュニケーションというのがまた展開していきますよね、
うん、そうですね、
うん、井上先生どうですかね、なんか組織マネジメントとして学ぶところみたいなところで言うと、うん、たくさんヒントいっぱいいただいたというか、ね、話あったと思うんですけど、
はい、
なんだろういっぱいありすぎて、例えばその共通を、ね、作っていく、はいはい、そしてあの結果のためにプロセスをしっかりと共有化しながらその共通を作っていく、その結果当然組織力も上がるっていう話だったりしたのかなということだったり、あとどうですかね。
でそう、うん、その通りなんですけど、最も大事なのはやっぱりそのさっきねあの遠藤さんも言ってたけど、あの青木先生の活動の中で、
うんうん、
営業以外の人にも巻き込んで質問型営業を学んでもらったみたいなのあったじゃないですか、
うんはいはい、
あれで何がそこに起こってるかってやっぱすごく青木先生がいつもおっしゃってるお役立ちっていう、これ本当に完璧な哲学なんですよこれ、うん、でその価値観みたいなのが浸透するってことなんですよね。
うん、あお役立ちがね、お役立ちのその精神が社内に伝播していくのか、
うん、そうで、まあ、他の会社にとってはお役立ちじゃないのかもしれないんですが、組織っていうところで見るとやっぱりみんなで共通してあの、語り合える価値観が ある作れている、でそれをあのなんか実感としてその通りだねって思えてる、
うん、
っていう場を作ることがやっぱ組織がすっごく強くなる一個のポイントな気がしますね。
あ、うん、組織が結果的に大事にする思いみたいな共通を手にするっていう、それがお役立ちになるってこと、うんうん、
で逆に言うとお役立ちだだけ言ってるわけじゃなくて、青木先生の場合はそれをどうしたらいいかのすごい具体にまで入って
プロセスをねまで落としちゃってますからね、
うん、だからもう、うん、さっき言ったように実感値としてすごい手に取れるんですよ、手応えを持てるんですよね、この手応えが大事。
いや嬉しいです ね、そう言っていただくと、はい、
いや、 やっぱり
もっと頑張らないか思い出しましたね。
頑張ってください。
頑張ってください。
本当大事ですよ。ね、もしね、聞いてる方で経営者の方たちがいたら、うん、そうか、うちの組織営業から変えてみようかって思っていただけたら、それもまたすごくいいことだと思うんですよね。
あ、うん、私から言うと、営業が一番変わりやすいと思うんですよね。うん、なんでかというと、お客様との最前線なんで、
そうですよね。
売上に跳ね返ってくるんですよ。
うん、
だから私はもう営業を教えてる以上売り上げ上げるっていうのは上がるっていうのはもう使命やと思ってますんでね、うん、そうやないとやっていただいてる意味はないっていうね。
そうです、そうです、ね、
だからそこのコミットをしてますからね、
はい、
うん、いうことでですね、最後お役立ちの話が出たんですが、
うん、
井上先生としては今度は逆にですね、組織マネジメントにおいてこのお役立ちというような思いだったり、この共通がすごく大事なんですよというテーマがありますので、こちらの方は今度青木先生の方の番組でお届けできたらなと
いらしてください。
はい、
裏表でやれればなということで、
いや
こちらもね合わせていただきたいなと、
はい、
よろしいです
ね、
というふうに思っておりますので、
はい、
またやりたいと思いますが、今日のところはここで終わりたいと思います。井上先生、青木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。